恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今日も神の人パウロの力強い言葉を通して私たちへの神様のメッセージを聞き取りましょう。読んでいただきました今日の箇所の冒頭でパウロは高らかに宣言します。4章の16節、ですから私たちは勇気を失いません。第二コリントをずっと学んできていますので、以前にも触れましたが、この4章の1節のところで実はパウロは同じことを言ったのです。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく。同じ言葉をここで再び繰り返すのです。ですから私たちは勇気を失いません。裏返せば、勇気を失わせるようなことの連続の中にパウロはいたことがわかります。先週見たところですが、四方八方から苦しめられ、途方に暮れ、迫害され、倒され、土の器なるがゆえに、もはやこれまでというほどのギリギリの線にまでパウロを追い詰められていました。しかし、土の器の中にある宝、蘇りのキリストの計り知れない力に支えられ、生かされて、パウロは、窮することはない、行き詰まることはない、見捨てられることはない、滅びることはない、まさに、おっとどっこい生きているとですね、パウロは言うのです。いや、かえって、この苦しみのゆえに、15節で見ましたように、主の恵みが溢れ、感謝が溢れ、神の栄光が表されてくる、と、パウロは言い切るのです。ですから私たちは、勇気を失いません。実はこの、勇気を失いませんという言葉を調べていましたら、ある英語の訳で、このところを Never Give Up と訳していました。すごい訳だなと思っている。原文と当たっていましたら、確かに Never Give Up という意味の言葉がここで使われているのです。決して Give Up、降参しない。決して根を上げない。決して諦めない。Never give up。私たちも主にあって、この Never give up。決して降参しません。それを人生のモットーにしたいものだと思うのです。人生には、ギブアップしたくなるような、すなわちもうお手上げだと言いたくなるような出来事に満ちています。変に、今この時にも私たちの教会にはまさに人生最大の試練というようなところを通らされている方々が何人かおられます。そんな方の一人、吉川兄弟のことをぜひこの朝覚えていただきたいと思うのですが、後で報告の時にも報告をさせていただきますが、非常に危険な状態の中に今いらっしゃいます。手術が必要なお体なんですが、手術に耐える体力が今ないということで、その体力をつけようと今懸命の治療がなされているんですが、しかし非常に厳しい状態の中にいらっしゃいます。ゆべも兄弟のところでしばらく過ごしたんですけれども、本当にですね、しかしそういう危険な状態の中にあって、彼のうちに神様から与えられている大きな平安と勇気はとてもこちらが励まされ、慰められ、力づけられる思いがしました。パウロが、様々な戦いの中にあって、Never give up。決して、根を上げない。そんな生き方は、一体どういう秘訣から来るものなのでしょうか。今日読んでいただいた中から、四つの Never give up の秘訣を学んでみたいと思うのです。第一は、この16節の後半にある言葉です。たとえ私たちの外なる人は衰えても、 内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。ここに決して根を上げない秘訣があったのです。パウロの外なる人、すなわち肉体的な部分は年齢を重ねるごとに、そしてそれに加えて相次ぐ迫害の中で、また辛労のためにまさにズタズタの状態でした。そのように傷つき衰えていました。パウロの外観は、パウロを見る人がうわっと思うほど、ぎょっとするほど痛めつけられて、本当にパウロの顔を見る人は試みを受けるほどの状態だったとパウロは言っています。弱く傷んだ土の器の衰えをパウロは日々感じていたのです。そのことがこの4章の16節だけではなくして、5章の2節、私たちはこの幕屋にあってうめき、自分の肉体のことをここでは幕屋と呼びます。また5章の4節、確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。しかしそのようなうめき、重荷、衰え、それにもかかわらずパウロは言うのです。内なる人は日々新たにされています。パウロは弱く衰えた肉体の中にあってなお生き生きと輝いているのです。それは内なる人が日々新たにされているから。この内なる人、キリストにある新しい私、キリストの救いを受けた魂、それは日々新たな力を受けて若々しく輝いていたというのです。あなたの内なる人は日々新しくされていますか？あなたの内なる人は日々強められていますか？はい、私の外なる人は健康なのですけれども、内なる人は日々衰えています。では悲しいんですね。本当に互いに内なる人の健康をも祈り合い、励まし合い、支え合い、求め合っていきたいものです。パウロはエペソ人の手紙の3章16節で祈っています。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。これがパウロの兄弟姉妹への祈りだったのです。内なる人が強くされ、内なる人が新しくされますように。パウロ自身、外なる人が衰えていく中で、しかし内なる人は日々強められ新たにされていたことが今日のところでもよくわかります。6節、5章の6節、そういうわけで私たちはいつも心強いのです。同じく8節、私たちはいつも心強いのです。確かに内なる人が新たにされ強くされていつも心強いとパウロは繰り返すのです。パウロが日々新たにされ心を強められていったということは、もちろん神様との日々の交わり、御言葉により祈りにより本当にいつも強められていたということでしょうが、さらに今日のところではその日々新たにされていった内なる人っていうのは、具体的に言えば天国への憧れが日々新たにされ強くされていたという意味で用いられているようです。外なる人の衰えっていうのは当然のように私たちに死を予感させます。だんだん年をとって、あれこれ自分の思い通りにならなくなってくるとか、病気のために本当に弱さを、衰えを感じるとき、私たちはどうしても死ということをそこに予感するのです。パウロも外なる人の衰えということを死と結びつけています。そして5章の1節で、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。外なる人の衰えの中で、パウロは、さらに勝った天の幕屋ではない、揺るうことのない建物、神のくださる 永遠の家を憧れているのです。5章の6節でパウロはこう言います。後半。ただし私たちが肉体にいる間は、主から離れているということも知っています。パウロは、この肉体を持ってこの地上に生きているとき、主から離れている。パウロほどいつも主と共に歩いた人が何ということを言うんでしょうか。それは、この肉体にいる間は主をおぼろにしかわからない。多くのことがおぼろの中で、わからない中で、見えない中で、パウロは歩かされている。キリストを愛してやまないパウロからすれば、このおぼろにしかキリストを見られないということは、本当に耐えられないほどの一つのもだえだったようです。ですから、8節。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ、肉体を離れて、主の身元にいる方が良いと思っています。パウロはピリピリ人の手紙のところでも、私は二つのものに板挟みになっています。肉体においてこの地上にいる方がいいのか、肉体を脱いでキリストの身元に行く方がいいのか、私の願いはキリストの元に行くことです。しかし、私が生きていることはあなた方の益になるので、この二つのものの間で板挟みになっています。このことを、昨年のクリスマスに召された山本兄弟とその御言葉を分かち合っていたときに、兄弟が本当に笑顔を満面に浮かべて、なんと贅沢なことだ。生きていても人々の益になるし、死んでもさらに優れたキリストのもとに行って、それが私のもっと大きな喜び。この板挟みはなんと贅沢な板挟みだと。まさにパウロはそういうのです。肉体を離れて主のもとに行った方が、顔と顔とを合わせてキリストを見ることができ、一切のことがわかる。パウロのこの天への憧れ、御国への憧れは、実は、外なる人が衰えれば衰えるほど日増しに強くされ、新しくされていったというのです。牧師で、また詩人の河野進先生の詩に、こういう詩があります。アウトラインに書いてありますが、ふるさとっていう詩です。お母さんがいなくなったふるさとは、懐かしさが残っていても、憧れはもうどこにもない。お母さんがいなくなったふるさとは、懐かしさが残っていても憧れはもうどこにもない。私にとっての懐かしいふるさとは、土佐の高知の足摺岬の近くにあるジョン万次郎を生んだ中野浜っていう本当に小さな村です。寂しい少年時代、祖父祖母のもとに預けられた私は、夜寂しくって寝つかれない時は、もうおしなびかかったおばあちゃんのおっぱいを握りしめて寝ていたことをですね、よく思い出すんです。しかしもう祖父母はそこにいませんし、その家も人手に渡って、祖父母がそこにいる時には、あの中野浜の私たちの家は、本当に懐かしさどころか憧れの場所でした。私たちの一族はそこに集まる、そこに行くことが憧れでした。でも、そこに愛する人が今はもういない。この先生のおっしゃる通り、懐かしさはあるんですが、憧れはもう、微塵も残っていません。ああ、そういうことなのだと思うのです。イエス様がおっしゃいました。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もある。やっぱり宝のあるところに、心が向くんです。心があるのです。パウロにとっての宝は何ですか？前回のところで触れましたね。宝、それはキリストご自身です。パウロにとってはキリストのおられるところ、それが心のあるところ。そこに憧れがあるわけです。パウロは日増しに愛するキリストのおられる御国、キリストと顔と顔とを合わせるその御国への憧れが新しくされていったのです。しかし、ちょっとひねくれた者は、そんなパウロの言葉を聞くと、パウロ、そんなに天国天国って言って天国が親しいんだったら、さっさと人生の終止符を打って天国行ってしまえばいいじゃないかと言うかもしれません。 天国への親しさを説く牧師にある方が言ったそうです。そんなに天国が親しければ、長生きなどしようと思わないでさっさと首でも吊って死ねばいい。そしたら天国に行けるだろう。牧師は答えました。クリスチャンは授業の終わりのベルが鳴らないのに教室から抜け出して運動場に行って遊び回るようなことはしないのだ。終わりのベルが鳴るまでは教室の中で頑張って勉強する。少々先生が厳しくてしごかれてもだ。しかし終わりのベルが鳴ったら、私たちはいそいそと運動場に出て行き、体操でもしてのびのびと体をほぐすのだ。終わりのベルが鳴ったのに、まだ教室に居残るようなことはしない。味わい深い答えです。本当に、終わりのベルが鳴るまで私たちは、この地上に使命があるわけですから、懸命に、少々厳しくてもしごかれても、そこで生き続けるのです。しかし、ベルが鳴ったら、いそいそと、その辺がクリスチャンの召され方をよく表しています。パウロのその天への憧れが日々新たにされていたということが、実はネバーギブアップの秘訣の第一でした。第二に、四章の十七節です。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。ネバーギブアップの第二の秘訣がここにあります。パウロのこの言葉を聞くと、私たちはちょっと度肝を抜かれて、パウロに聞き返したくなります。パウロ今何と言いました？今の時の軽い観難？あなたは人の痛みがわからない人じゃないんですか？私のこの痛みは軽い観難なんてものではありませんよ。これ以上ない重い観難ですよと言いたくなりますし、しかしパウロの人生を見てみれば、私たちはその口をつぐんで、いやパウロ、あなた自身が通ってきたその困難は、私たちだったらその一つでも経験したらそれでぶっ潰れてしまいそうなのに、それほどの困難の連続の中にいながらどうしてあなたはそれを軽い困難と言い得るんですか？冗談でしょう。あなたが受けているその困難、第二コリントの十一章の二十三節から二十八節にその困難のリストがありますが、それらを私たちが見つめるときに、なんていう観難を、重い観難をパウロは通っているかと私たち驚くのです。しかし、パウロは真っ正直に言うのです。私が通ってきたこれらの観難は、一つ一つ軽い観難ですと。それらを、まさに死を覚悟せねばならないほどの、そういったパウロの通ってきた試練を、観難を軽いと、言わせるものは何という力でしょう。どうしてパウロはそれを軽い観難と言えたのでしょうか。この十七節の中にその秘訣が入っています。まず第一に、今の時のっていうこの言葉は、一時的な過ぎ去るという意味があります。パウロは繰り返し痛みを経験したのですが、そのたんびにパウロは、その苦しみを通るたんびに、これは一時的なものです。永遠に続くものではない。これは過ぎ去るものですと、自分を励ましていたことがわかります。そして次に、私たちのうちに働いて、この言葉の中に軽いと言わせる秘訣が込められています。私たちのうちに働いて。実はこれは、そのまま直訳すると、うちにというよりも、私たちのために働いてという言葉です。観難は、私のために働く。私の益のために働く。私に害を与え、私を打ちのめすために働くのではなくして、私に益をもたらすために働くのだ。と、パウロは言うのです。一切の困難を、私の敵として受け止めるのではなくして、主が、計り知れない知恵を持って、それを許して、私の益のために、くださった。パウロはそのように受け止めたときに、 耐えられないようなその重い患難を軽い患難と言えたのです。そして、それは私たちのために働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらす。一つ一つの患難は実は私たちのために働いて、ここに一つの対象が出ています。今の時の、それが永遠の、軽いが重い、患難が栄光と一つ一つの言葉が対照的にパウロによって言われているわけです。軽い患難が重い栄光をもたらすために働き、一時的なこの患難が永遠の栄光をもたらすために働き、患難が確かに栄光のためにあるのだ。先週も、幾人かの本当に、かける言葉もないほどの苦しみの中にある方々にお会いさせていただきながら、しかしそんな方々に、共にいてくださるイエス・キリストを紹介できるということは、なんていう大きな慰めでしょうか。イエス・キリストの有名なあのマタイ11章の28節からの招きの言葉、すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心を優しく減り下っているから、私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。キリスト抜きで、重荷を負っているとき、私たちはそれは重い、耐えられない、ギブアップしたくなるような感なんです。しかしそのようなものを持ったまんまで私のところに来なさい、キリストのもとに行くとき、キリストは私たちの心に安らぎをくださり、力をくださり、荷を取ってくださるんじゃなくて、荷を軽いと言わせるものに私たちをしてくださる。その実例をパウロの言葉の中に見るのです。軽い患難と言わせたものは、まさにキリストです。そこに、ネバーギブアップの大きな第二の秘訣を見るのです。第三の秘訣は、18節です。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちは日々の生活の中で、見えるもの、触れるもの、それこそが現実、確かなもの、それが全てというような生き方をしてしまいます。そして見えるものに寄りかかってひたすら生きています。友人であったり、家であったり、仕事であったり、お金であったり、また自分の健康であったり。しかし、もし私たちが見えるものにだけ確かなものとして寄りかかって生きているなら、それは必ず人生のギブアップに導くものになります。だいなら、パロが言う通り、見えるものは一時的であり、過ぎ去るからです。私たちがひたすら見えるものに寄りかかっているなら、必ず、その寄りかかっているものが過ぎ去ることによって、ギブアップさせられてしまうわけです。しかし、人生においてそのようなギブアップを経験することはとても、主にあって、駅に変えられることを私はよく経験します。そうしたギブアップの中で、もうダメだと思う中で、見えるものの虚しさ、そしてそういった中から見えないものに目が開かれるとしたら、本当に幸いです。私の好きな詩をもう一つ紹介させていただきます。やまなければ捧げ得ない祈りがある。止まなければ信じ得ない奇跡がある。止まなければ開き得ない御言葉がある。止まなければ近づき得ない聖女がある。止まなければ仰ぎ得ない御顔がある。おう、止まなければ私は人間でさえもあり得ない。確かに病を知っている者の死だと思います。健康というのは本当にありがたいものだと思うのですが、しかし、もしも病によって見えないものに私たちの目が開かれ、 一時的なものから永遠のものへと目が開かれていくなら、確かに病も神の贈り物として私たちは受け止めることができるようになるのです。パウロが5章の7節で、確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。この生き方です。見えるところがどうであれ、見えない方を信じて歩む、そこにネバーギブアップの秘訣があるのです。ヘブル書の11章の27節にこうあります。目に見えない方を見るようにして忍び通した。目に見えない方を見るようにして忍び通す。そこにパウロが知っていた秘訣があるのです。最後に、もう一つのネバーギブアップの秘訣をパウロから教えられたいと思うのです。それは、五章の九節です。ご一緒に五章の九節読んでみましょう。はい。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、主に喜ばれることです。ここでパウロが、私たちの念願とするところ、この念願とするところっていう言葉を調べているとき、私の心はまさに踊るような思いがしました。実はこの念願とするところっていうこの言葉が、ある別の訳では、私の野心とするところは、という野心っていう言葉が使われているのです。有名な札幌農学校のクラーク先生の言葉を思い出します。クラーク先生が生徒に残した言葉、Boys be ambitious。少年よ、大志を抱け。このアンビシャスです。大志、野心、聖なる野望を抱け。パウロはここで、その言葉を使うのです。私の野心は、キリストに喜ばれることです。パウロの心の中に、この野心が、敬虔な野心が燃えていたのです。パウロには三つの野心があったようです。この同じ言葉が使われている箇所は三箇所あるのです。第一はここです。第一の野心は、主に喜ばれること。人々がただ人に喜ばれること。人のことばかり意識している中でパウロは断然、私は主に喜ばれることが野心です。人が何と言おうが、主さえ喜んでくださればそれでいい。それがパウロの野心でした。第二番目は、ローマ書の15章の20節でそれが使われます。そこにこうあります。キリストの皆がまだ語られていないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。この切に求めたが、この野心という言葉です。まだキリストのことを聞いた人がいないとき、パウロの心は激しく燃えるんです。彼らに福音を語りたい。まだ福音が伝えられていない町や村に行きたいっていううずき、野心。それが、ですけどもよく調べましたらそこにあるんです。そこにはこうあります。落ち着いた生活をすることを志。実はその志がこの野心という言葉なんです。ちょっと不思議な使い方ですね。落ち着いた生活をすることをあなたの野望としなさい。普通野望っていうのは、波乱万丈の何かですね、すごいことを考えるんですけど、パウロの野心は、落ち着いた生活。ある別の訳では、静かな生活。静かな生活をすることが私の野心の一つだというのです。ただ、あたふたと走り回る、そんな生活ではない。本当に静かに生活をしたい。パウロの興味深い三つの野心を私たちは見ることによって、このような清められた、敬虔な野心がうちにある間は、決して、ネバーギブアップと。本当にですね、ギブアップをしないのだということを、私たちはまだ学ぶのです。主に喜ばれることが、パウロのうちに燃えていた野心。だから、人から何を言われようが、決して彼はギブアップをしない。と言っているわけです。 今日私たちも Never Give Up のですね、本当に信仰に、パウロと同じその信仰と生き方を学びながら力強く生きていきたいと思うのです。清められた野心を持って本当に生きていきたいものです。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。